はい、ということで物を売ってみようというテーマの2回目なんですけれども、いかがでしょうか。もう前回の音声でも言った通りですね、それこそ本当に私みたいに、セールスレターで、何かこうコンテンツとかを売ったりしてもいいですし、メルカリとかヤフオクで、何か不要品とか、まあ、不要品に準ずるようなものを売っても構わないですし、とにかく何かしらのキャッチコピーを伴って物を売るという経験をしてほしいんですね。で、あの自己啓発とかで勉強してるやつって、そういうやっぱこう反動がある行動に生かさないとやっぱり趣味の域を出ないんではないかなと思うんですよ。なので、やってみた方がいいかなと思うし、セールスお金ってですね、その人人間のその本当に潜在意識の挙動が出るんですね。口ではいい商品ですねって言ってても潜在意識が動かなかったら絶対買いませんので、そこをねしっかりと見てみるためにも物を売ってみるっていうのは非常に、学びになる行為だなというふうに思います。で、そのためには何をする必要があるかっていう と、ご自身がね何かを買おうと思った時にその買った理由が頭の中で言語ができていることがすごく大事になってきます。頭の中で、言語化できると自分もできるじゃないですかっていうことです。なので、自分の例えば何か商品とか、まあ、他人の商品でも構わないんですけども、セールスレターを一回作ってみると非常に面白いんですよね。作ってみると、自分が何で買ったのかっていうのをどれだけ分かってるかってことがよく分かるんですよ。何人かがセールスレターを書くのをお手伝いしたことがあるんですけども、私が非常に思ったのがですね、まずオリジナリティがない、当たり前のことしか言ってないっていうセールスレターは非常に多いですね。それは、なぜかっていうと、ご自身が何かこれ欲しいと思って買った時に、他の商品と無意識のうちに比較して、で、これは他の商品と比べても買うべきだっていう結論をね、潜在意識が下したっていうプロセスを潜在意識が理解してないから、自分がセールスレターを書いた時にそこが乗ってこないわけです。だからセールスレターを書いてみると、ご自身が買う時の潜在意識の挙動をどれだけ自覚してるかどうかってことが分かるかなというふうに思います。はい、それがねまず1点です。で、他の観点から言うとですね、次オリジナリティなんですけども、さっきのね他のと比較してっていうのもありますけれども、やっぱねその人だからこそ、その商品だからこそってものをやっぱ無意識で判断してるはずなんです、潜在意識の方で。でそれを、自分が商品を買うときに認識してるかってことが大事なんですね。でおそらくなんですけど、それが認識できてない人って無駄金、ね、結構使ってるか、大事な必要なお金を使ってないか、どっちかなんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。今この商品のオリジナルは、の点はこれで、それが自分にとって必要かどうかっていう思考プロセスが言語化されてない人は、ちょっとでもいいなと思ったものは、とりあえず買っちゃうって感じで、お金がなくなってるか、これが必要なのかどうかって判断できないからやめるって決断を し続けていて、必要なものを買ってないっていう可能性のどっちかなんじゃないかなと思うんですよ。だから、なんていうのかな、お金、実はですね、お金を稼ぐ、自分自力でね、会社を通してじゃなくて稼ぐっていうプロセスを通して自分のお金の使い方も結構コントロールできるようになってくるわけです。それはなぜかっていうと、人がここでこのポイントで買うなっていうのが分かってくると、自分がお金を使うときにそのポイントに照らし合わせて正しいかどうかを判断できるようになってくるからなんです。例えば私がセールスレターを書いていたときに、最初に師匠から指摘されたのは、他社の商品をと比較する記載がないって言われたんですよ。例えば英語の教材を作っていたときに、英語の教材っていっぱいありますよね。でそれと比較して私のやつの方が優れている点、でもっといい人であれば、他の商品と比べて私の商品が足りない点についてやっぱ書いた方がいいわけですね。そうすると、潜在意識そこら辺が言語化できない人も、この商品はあの商品とここが違うんだ、じゃあ必要だとか、 この商品はあの商品と違うから、じゃあ私はいらないかなっていう判断ができやすくなって売り上げが上がるんですね。で、そのセールスレターでそれを書くっていう癖がつくと、今度は自分が日々活動したり勉強していても、いつか商品にするときに、どうしようってことで、まず競合をちゃんと分析した上で、あの商品にはこれがないからこれを売りにしようとか、あの商品と比較したときにここの分野は私勝てないから、ここはちょっと最初からもうその人にお任せしようとか、そういうなんかこういい判断ができるようになります。で、そうやって教材を作っていく、商品を作っていくと、今度は、自分が何かを消費する立場になった時に、これは他の商品と比較してここが必要だから買うとか、そういう正しい判断ができるようになって、なんていうかな、お金を有意義に使うことができるようになってきます。だから私セールスレターを書くようになって、売る側になって、そういうのがすごく良くなったなっていうふうに思うので、本当にお金の無駄金がないんですよね。本当に全て納得して購入しているし、後から、これは失敗したな、まあでも勉強だったわなんてこともほとんどなくなりました。なんでね、私セールスレターとか売るという行為っていうのは非常にね、そういう意味でもいいなというふうに思います。で、どんなに自己啓発を勉強しようがですね、自分で売るとか、セールスをするっていう行為をしないうちは、やっぱりね、自分の、お金の使い方っていうところに深く切り込めないんじゃないかなというふうに思いますね。だから私が周りを見ててもですね、まあ、私の周りは成金ばっかりなんですよね。要はお家がそんなお金ないから頑張った人たちばっかりなんですけども、そういう人たちってね、やっぱり最初とにかく稼ぐで、人間の購買パターンをつかむで、お金入ったから、今までちっちゃい時とかに我慢したことが一気に爆発して、とりあえずそれを埋めてみる、一通りやったらもう興味がなくなる、でそっからのお金の増え方が半端ないんですよね。要はそのお金を扱うメンタルを、潜在意識レベルでメンタルを言語化して鍛えた上に、もう無駄金使わない、でも稼いでるので、すごい爆発的にお金増えていくんですよ。年間で1億ぐらい貯金できるとか、貯金でですよ、そういうレベル感になってくるんです。で、私は今どのフェーズにいるかっていうと、2020年21年真ん中現在で、ひとしきり欲を満たした段階です。今で私はこっからめちゃめちゃ資産を増やしていくんです。今までは自分の意識とかレベルとか知的レベルを上げるために、何回か貯金をすっからかにするっていうのをもう10回ぐらいやったんですね。だから無駄に生きてれば普通にお金は増えるんですけど、それをあえてリセットするってことをやってました。でもそれをやってもある程度もうやりきった感がありますので、そろそろ資産爆発フェーズに入ろうかなと思っています。でもじゃあその資産爆発フェーズね、今の話をすると、自己啓発好きで止まってる人って、ああじゃあ貯金を空っぽにすればなんとかなるんだって安直に考えちゃうんですね。そうじゃなくて、そのちゃんと自分で物を売るということに向き合い続けた結果、自分のお金の使い方をコントロールできるようになったから、資産が爆発的に増えるフェーズに入れたんだよということをお伝えしたかった感じです。次の音声ではね、そこら辺もちょっと深掘りして、結局お金持ちってどうやってなるんだって話をしていきたいと思います。以上です。